商医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の25回目、全身疾患と目と題して、山形大学眼科教授杉本雅彦さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田紀夫さんです。
昔から目は口元に物を言うとか、目は全身を映す鏡などよく言われてます。今日は山形大学眼科教授杉本雅彦先生に、全身疾患と目との関わりについてお話をいただけるということでございます。現在、日本眼科学会並びに日本眼科医会で啓発活動を行っていますアイフレについてお話をいただけるということであります。まずフレイルという言葉は、厚労省で開催されました日本人の接種基準2015年策定委員会において、それまで脆弱性とか衰弱と和訳されていますフレリティの形容詞がフレイルを名詞として使おうと提案されました。その際、フレイルには肉体的フレイル、心理精神的フレイル、社会的フレイルなどがあると言われたわけでありますが、アイフレイルはなかなか興味深い状態であります。アイフレイルとはいかなる状態を言うのでしょうか。まず、我が国におけるアイフレイルに陥っていると言われる方々の発生頻度についてお伺いしたいと思います。いかがでございましょうか。
ありがとうございます。山形大学の眼科の杉本と申します。フレイルと言いますと、体全体が弱ってくるんじゃないだろうか、そういったことを皆様ご存知じゃないかと思います。ただ、その中で私たちが生きていく中で、目は 80% の情報を得ているというふうに言われております。この目がやられてしまうことで、障害を受けることで、様々な機能が低下していきます。そこで私たち日本眼科医会並びに日本眼科学会では、この目をいかにしていい状態に保つかということに立ち返りまして、アイフレイルという状態を定義いたしました。加齢に伴って目の脆弱性が増加すること、これにさらに病気であったり、その患者さん皆様のお体の事情、こういった内的要因が加わることによって視機能が低下する状態、そしてそのリスクが高い状態をアイフレイルというふうに定義いたしました。このアイフレイルっていうのは非常に範囲が広いものになってまいります。日常生活でなんとなく見えにくいな、ちょっと困ったなっていうところから、視機能を脅かされ日常生活にも害が出るような状態、そういったところまで広く含んだ概念であります。アイフレイルは非常に広いので、発生頻度というものはなかなか定義しにくいところはございますが、失明原因に至るような患者様はだいたい200万人に至るのではないかと言われています。そこに至らないようにするための広い枠がアイフレイルでございます。しかし、アイフレイルという言葉、これに関して気にされてますかっていうアンケートを取ったところ、なんと50代以上の方で7割の方が気にされているということがございましたので、それなりに裾野は広い状態じゃないかなと思います。
なるほどですね。またアイフレイルによる健康寿命の短縮なども話題となっておりますが、その関連性を教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。目がどんどん弱ってくると見えにくくなってくる。そのことによって転倒であったり、また疾患持ってる方なんか、例えば薬が分かりにくくなってしまう、また食事にしても何を食べているか分かりにくくなってしまう、こういったことが起こってくると、その方の暮らしの質というものはどんどん落ちてきてしまいます。 こういったところに始まり、そして見えにくいがために段差でけつまずいてしまう、そして骨折してしまう、その後さまざまな日常生活が困難になる、こういったところの原因といういわゆる健康寿命の短縮というところにもこのアイフレイルという状態は密接に関連しています。
なるほどですね。でまた当然でありますけど、アイフレイルには老化が強く関連していると思うんですけど、その他原因となる疾患があると思いますが、いかなる疾患が関連していると考えればよろしいでしょうか。
は
い、
アイフレイルの初期は本当に少し疲れやすいな、見えにくいな、こういったことから始まることが多いのですが、しかしながらそれが実は緑内障、見える範囲がどんどん狭くなってくる疾患であったり、見ることの中心、黄斑部が障害を受ける加齢黄斑変性、こういった疾患の原因となってくることがございます。こういった疾患につながることがありますので、このアイフレイルというところは早い時期に診断をつけることで難しい病気、厄介な病気が見つかることがあるので非常に重要と言われています。
はい、ということはやっぱり私ども生活していまして、ちょっと見え方が変だとか、ちょっと視力が落ちた、もやがかかっているようだ、こういう段階ですぐ眼科の先生に相談するっていう、そういう姿勢が大事だということでしょうか。
はい、おっしゃる通りで、お近くの眼科の先生にぜひそういった症状を訴えて駆け込んでいただければと思います。またアイフレイルとインターネットで打っていただきますと、そうするとこのアイフレイルに関する情報が様々載ったホームページが出てまいります。その中には簡易的に視力、視野、こういったものを評価するようなアプリも入っておりますので、ぜひ一度お試しください。
そういう対応という中で眼科が、まあ、一段となって先生方がそれに対するアプローチをしているという現状があるということでありましょうか。実際的な対策活動のコンセプトについてもう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。先ほどお話ししたアプリ、これも所詮機械でございますので、なかなかはっきりとした診断ができないことがございます。それも含めて、でもやっぱり見えにくい、右目と左目、おのおの隠して物を見ると、あれ？両目で見ると大丈夫だけど、片方で見ると見えにくいぞ。こういった場合は病気が隠れていることがあります。こういった場合には、躊躇せずに、お近くの名医者さんに駆け込んでください。日本の眼科の先生方、みんなしっかりしてらっしゃいます。そういったちょっとした心配事、例えば眼鏡を作り直す、簡単な目薬をしていただく、それだけですごく症状が緩和されることがございます。ぜひ一度近くの眼科の先生方にご相談ください。しかしながら、中には実際に疾患が見つかり視覚障害に至ってしまう患者様というものも多数いらっしゃいます。日本における失明原因の第1位は緑内障、そして第3位が糖尿病網膜症です。その他にも加齢黄斑変性など様々な重篤な病気がございます。こういった病気で残念ながら視機能が低下してしまった場合、それでも残った視機能をしっかり活かして使っていくために、例えば拡大鏡であったりルーペ、そしてタブレット、こういったものを使って残った視機能をいかに使いやすくしていくか、こういったことを私たち眼科ではロービジョンケアという形で実践しております。これに関しても総合病院と大きな病院でロービジョン専門のケアを行っている施設もございますので、もしこういったところまで疾患が進んでしまった患者様、失望せずに今残っている視機能をいかに活かすのか、そういったことを私たち相談に乗らさせていただきます。ぜひお声掛けください。
はい、ありがとうございます。あと、まあ、内科もそうですけども、私ども医者だけではなかなか病気を治せないということで、まあ、看護さんとか、あと管理栄養士さんとか、あと保健さんとか、いろんな方々との連携で、まあ、動いているわけでありますけども、このアイフレル、または今先生おっしゃったロービジョンケア、こういったのに関してどういうその取り囲みといいますか、周りがありますでしょうか。
はい、ロービジョンケアに関しましては、そういう視機能を検査してくれる視能訓練士、こういった国家資格を持ったスタッフが各病院に配置されている、勤務されていることが多いです。そういった方々、こういったロービジョンの方々が果たして何に困っているのか、果たして字が見えなくて困っているのか、どこか出かける際に困っているのか、そういったニーズによっていろんな引き出しがございますので、それに対して適切な、器具であったり、社会的なサービスの使い方、そういったことを、各患者様に合わせて、 パーソナライズされたような提案をさせていただきますので、ぜひご相談ください、
はい、ありがとうございます。あと保険的なケアといいますか、そのサポートは何かありますか？医療保険としてのサポートですか、
はい、アイフレイルに関しては残念ながら現時点でアイフレイルというものに関しての保険的なサポートはございませんが、
病名じゃない
ですね、そうなんです、はい、病名ではございませんのでありません。しかしながら例えば、何か見えにくいなと思った場合にドライアイ、角膜が、黒目が障害を受けるような疾患もございますので、そういったものに対する検査、そして点眼処方、こういったものは当たり前ですけども、疾患に対する治療となってまいりますので、きちんと保険でカバーされます。メガネに関しましても、屈折異常があった場合は、それはきちんと視力検査等の一般的な検査は保険で行われます。メガネの作成に関しては残念ながら保険適用とはまた別個でございますけども、そういった私たち眼科が行っている診療、検査、投薬、アイフレイルに絡んできたものに対してのサポートはきちんとこういった保険でカバーされますので、ご心配なさらないでください。
はい。そういうわけで、少しでも目の調子がおかしいと思ったら、まず、我々国民は、まず眼科の先生にお願いするということですね。そして適切な指示を仰いで、ご自分の生活を守るっていうか目を守っていくっていうことは大事ということでございましょうか。
はい、おっしゃる通りです。
あと先生何か付け加えることありましたら教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。毎年10月10日は、目の愛護デーというふうになっております。これ1010を横にすると目の形に見えるっていうことから戦前から行われているものでございます。本年も全国各地で様々なイベントが催されておりました。東京でも新宿で大きなイベントあったというふうに伺っております。また毎年催されますので、ぜひご興味のある方は来年またぜひお集まりください。
ありがとうございます。今日は大変大事なお話でございますけど、なかなか今捉えることができなかったアイフレイルに関しまして、本当にこと細かく教えていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の25回目、全身疾患と目と題して、山形大学眼科教授杉本正彦さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。